創世記45章1節から8節まで。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることはできなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り得ることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらさせるためであったのためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロニア父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。今日の説教を摂理の神というテーマで中尾牧師に取り次いでいただきます。
今年私たちは全教会で目的の40日というプログラムを実施いたします。主イエスキリストのご受難を覚える40日のレントが2月9日の灰の水曜日から始まりますので、それは3月26日のイースター前夜まで続きます。ですから日曜日を除きますと40日あるわけですが、その40日の間リック・ウォレン先生が書かれました人生を導く5つの目的、これが40章ありますので、毎日1章ずつ読み、そこにある聖書の言葉に導かれて人生の目的を探求していく、これが目的の40日というプログラムです。この目的の人生の目的、5つの目的ですか、Purpose Driven Life というのが現代ですが、とても内容が豊かです。ですから40日でマスターするというのはちょっと難しいかもしれません。それで日本語礼拝ではこの1月から前もってこの目的の40日プログラムの助けになるメッセージをすることにいたしました。日曜日と水曜日の各クラス、それから水曜日の祈り会でもこの1月2月3月はすべて目的の40日に集中いたします。で、教会中どこを見ましても目的の40日という言葉を耳にし、また目にすることになるかと思いますが、他のプログラムが少しストップされますけれども、でもこれはとても大事なことですので、このことに集中するだけの価値はあるのではないかなと思っております。教会に集っておられる方々が一人残らず40日の目的探求の旅に参加していただきたい、そう心から願っております。しかしこの人生の目的というものはどうやって見つけることができるのでしょうか。それは何年もの試作の果てにやっと悟りを開いて得られる、そういうものでしょうか。それとも試行錯誤を繰り返して自分で作り出していくものなのでしょうか。聖書はそのどちらでもないと言っています。人生の目的は 私たちを創造し、私たちの人生を導いておられる神様からいただくものなのです。私たちは偶然ここに生まれたのではありません。神様によって作られました。神様は私たちを無意味に無目的に作られたのではなくて、私たちに意味を与え目的を持って作ってくださいました。人生の目的、それは創造の神、作り主である神を知ることによって得られるものですね。私は天文学者や宇宙物理学者がいろいろお話をしてくれる、また本を書いている、そういうものを聞いたり読んだりするのが好きです。で、そういう話を聞けば聞くほど、なんと宇宙は大きいんだろう、広大なんだろうと、そう思いますね。地球は太陽系の中にあるわけですが、その太陽系というのは銀河系のほんの一部に過ぎない。そしてその銀河系というものも、なんて言うんでしょうか、この大宇宙の中には銀河系のようなものが、小宇宙というものがまた数限りなくあるというわけですね。ちょっと想像できないんですけれども、人間はやっと月にまで到達いたしました。火星ですとか土星に無人の探索衛星を飛ばしまして、その王がどういうふうになっているのかを調べ始めたにすぎません。地球のほんの周りしか私たちは知らない。大宇宙についてはほとんど何も知らないと言って言うのかもしれません。しかし神様はこの大宇宙を作り出してくださったお方、そのすべてを知っておられるお方ですね。詩編の19編の1節、天は神の栄光を語り告げ、大空は見ての技を告げ知らせる。そうありますように、神様はこの広大な宇宙をご自分の知恵や力、また栄光を表すためにお作りになったわけです。で、創世記の一章というところを開いていますと、神様が私たちの住む世界を作られたということが書いてあります。で、そこには神様がこの世界のすべてのものを目的を持って作られたと書いてあります。例えば太陽、月、星につきまして、神様は光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大空で光るものとなり地上を照らせ、こう書いてくださっていますね。神様は太陽、月、星が、それによって季節と日と年が分かるため、また地上を照らすために作られた。創世記にそう書いてあります。皆さん、こういうところをお読みになるとどうでしょうか。神様はこの大宇宙を、そして太陽系を、その地球を作られた。世界は、宇宙は地球を中心に回っているわけではない。こういう箇所を読みますと、これは昔々信じられていた天動説のようであって、時代遅れだというふうに感じる方があるかもしれません。でもそれは見当違いですね。ここで創世記でそう言われているのは、神様が私たち人間をどれほどに愛していらっしゃるかを語るために書かれているのです。この宇宙にどんな物体があり、生命体があろうとも、神様の愛を受け止め、それに応答できるのは人間以外にありません。神様は広大な宇宙を創造されました。しかし神様はこの広大な宇宙の他の何者にも勝るものとして人間を作ってくださった。他のあらゆるものを人間のために作ってくださったのです。聖書は、他の生物というものは種類に従って作られたと語っています。ところが人間だけは神の形に作られたと書いてあります。今朝の詩編8編をみんなで共に、読みました。これ読んだと言った方がいいのか、購読ですから読むんでしょうけれども、詩編というのはもともと賛美でありますから、メロディーがつきませんけれども、詩編の購読というのは一つの賛美でもあろうと思いますが、それはともかくとして、今朝の詩編の8編の中にも、 あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。こうありますね。古代の聖書学者たちは、人間は神の創造の冠である、そう言いましたが、まさにその通りであります。神様がその素晴らしく人間を作られた、その人間を意味なく目的なく作られるはずはないのです。他の被造物でさえ目的を持って作られたのなら、人間はなおのことを目的を持って作られているのです。でこの世界も私たち一人一人も神様によって目的を持って作られました。私たちは決して偶然の産物ではありません。そして神様は人間にその目的を知ることができるようにしてくださいました。考えていますと、太陽も月も星も、そして地上のさまざまな生き物も、神様の目的にあって、神様が目的を持って作られたものですよね。そして太陽、月、星、そして他の生物はその目的に従って生きていますけれども、彼らは神様の目的を知っていない、理解していないのです。他の動物にどれほど作り主である神様を感じる力があるのかどうか、私には分かりません。しかし、どんな動物、生物があったとしても、人間以上に神様を理解できるものはないと思います。と言いますのは、神様は人間に、人間の言葉でご自分を告げ知らせてくださっているからです。何より神様はイエス・キリストにおいて人間となってこの世に来てくださったお方です。私たちと同じ姿形になることによって、ご自分を私たち人間に示してくださったのです。神様は多くの預言者たちを通し、イエス・キリストを通し、その人たちを通して私たちに語りかけ、ご自身の目的、ご計画、そしてそのお心を私たちに余すところなく示してくださいました。神様は決してご自分を隠しておられる神、隠れておられる神ではなく、私たちにご自身を示しておられる神様です。神様がご自分を私たちに示してくださることを啓示と言います。開き示すという言葉を書きますが、神様はまさに啓示の神であると言ってよいでしょう。私たちはこの神様の啓示によって人生の目的を知るのです。神様は聖書を神様の啓示の書物として私たちにお与えくださいました。聖書は神様の思いのすべてを語り伝えるものであり、聖書は神の言葉です。聖書は神様の言葉ですから、聖書にこう書いてあるということと、神がこう言われるということはイコールですね。例えばイエス様が40日間アナノで過ごされた後、悪魔の誘惑に遭いました。その時イエス様はこう答えて悪魔サタンを退けています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。あなたの神である死を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。イエス様は何々と書いてある、そのことを言わなくても神様のことはバシッと言えばよいんですけれども、イエス様は何々と書いてあると言われました。それは私たちのためでもあったと思うのですが、神様は何々と言われる、私たちは直接神様の声を今は聞いていません。聖書を通して聞いています。この聖書がまさにイコール神様の言葉である。聖書を読んでいる私たちもサタンに対してと書いてある、このことによって勝利することができるのだ、それを示すためにそうなさったと思うのですが、もし聖書が神の言葉でなかったら、聖書にこう書いてあるということが神がこう言われるということとイコールでなかったら、サタンはきっとこう言ったと思うのです。聖書は古代の宗教書に過ぎないだろう、そんなものに何の権威があるのか、 そう言ってさらにイエス様を攻撃したことでありましょう。聖書が神の言葉であるということは、聖書にこう書いてあるということと神が言われるということがイコールであるということは、サタンすらも認めている事実なのであります。もう一つ例を挙げましょうか。マタイの19章3節というところに、何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか、こういう穏やかならぬ言葉があります。こう言いましたのはパリサイ人たちです。パリサイ人たちはイエス様からその答えを得たいと思って行ったんじゃなくって、聖書にありますようにイエス様の言葉の上げ足を取りまして、イエス様を罠に陥れるためでありました。まあ、意地悪な質問なんですね。パリサイ人は答えを持っていました。男の勝手で妻を離別させることができる。これはパリサイ人の聖書の解釈でありました。ところがイエス様の答えはそうではありません。イエス様はマタイの19章5節というところでこう答えられました。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人の者が一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。これがイエス様の答えですね。で、イエス様は続けて、それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。まあ、今朝は離婚という問題をお話しする時ではありませんので、これ以上は詳しく触れませんが、私がこの箇所を引用した理由はマタイの19章5節ですね。ここで創造者は何々と言われたのです、イエス様はそうおっしゃっている、そこに注目していただきたいためです。創造者である神が語られた言葉、それはそれゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのである、イエス様はそう言われましたが、これはいわゆる聖書の中で括弧があって神様の言葉と書かれているその部分じゃないんです。創世記2章の24から取られているんですけれども、創世記2章の24は直接神がこう言われたという言葉ではなくて、いわば説明文ナレーションの部分ですね。創世記を書いたモーセの言葉であると言ってもいいでしょう。しかしイエス様はその部分を取り出して創造者が言われた、神が言われたとこう言っているんです。聖書に書かれていること、それは神が言われたこと、聖書にこう書いてあるということと神はこう言われる、それは全く同じことだということをイエス様はおっしゃっています。ですから私たちは聖書を読むとき、聖書をまるで小説を読むように読書の対象にする、あるいは百科事典を読むように単に知識の源にする、専門書を読むように単に研究の対象にする、そういうことがないようにしたいものですね。神様の語りかけを聞く、神様のお心を知ってそれにお従いしていきたい、そんな態度を持って向かっていかなければならない、神の言葉に向かわなければならないと、そう思います。神様が聖書によってご自分を表し、私たちに人生の目的を表しておられるのなら、私たちは人生の目的を神様と神様の言葉に求めなければなりません。神様の創造された世界では太陽も月も星も神様の目的通りに存在し、その役割を果たしている。植物も動物も神様が創造されたものは全て神様の目的が何であるかを知らなくても神様の目的通りに生き動き存在しています。ところが神様の目的を知ることのできる人間が、また人間だけが神様の目的から離れた存在になっている、神様の目的に従って生きていない、そういう逆さまなことを私たちは見ますね。人間だけが神様の目的を知ることができるのに、人間が一番神様の目的をないがしろにしている。人間は神様の目的を知ることができるという点では素晴らしいものであります。 しかし神様の目的に従わないという点では、それを知ることができる能力を与えられているだけに、誠に罪深いと言わざるを得ません。私たちはそのような罪を悔い改め、謙虚に神様の言葉に聞き従い、私たちに与えられた人生の目的を求め続けたいと、そう思います。今朝の第一のポイントとしてお話ししましたのは、神様は私たちを目的を持って作られたということ。第二のポイントは、神様がその目的を聖書によって教えておられるということでした。今朝の第三のポイントは、神様がその目的を成し遂げるお方であるということであります。神様はこの世界を目的を持ってお作りになりましたが、創造された後この世界に無関心でそれを放っておかれるというのではありませんね。神様がご自分の作られた世界を愛し慈しみ、引き続きこの世界に関わりを持っておられる方です。神様はこの世界に目的を与えただけでなく、この世界が神様の目的に向かっていくようにと、神様はこの世界を導いておられるお方です。そういう神様の導きのことを摂理と申します。日本語で摂理というとなかなか難しく聞こえます。英語の方が分かりやすいでしょう。英語はプロビデンスと言いますね。これはプロバイドっていう動詞から来たものであります。で、プロバイドっていう言葉ももともとはラテン語から来ておりまして、プロとそれからビデとこう分けることができるんですね。プロというのは前もってという意味です。ビデというのはビデオという言葉がありますよね。そのように見るという意味があります。ですから摂理あるいはプロビデンスというのは前もって見るという意味である。そう考えると分かりやすいでしょう。神様がこの世界の目的を前もって見ておられ、この世界をそこに導いておられる、それが摂理です。で、神様の摂理は至るところに示されておりますが、中でも最も感動的なのは、今朝その一部分を読んでいただきましたヨセフの物語だと思います。ご承知のようにヨセフは兄弟に妬まれまして、エジプトに奴隷として売られてしまいます。奴隷の身分から、また囚人の立場から、エジプトでパロに次ぐ位にまで上り詰めるのです。それはヨセフによってヤコブの一族イスラエルが救われるためでありました。神様は神の民イスラエルを目的を持って選び、イスラエルにその目的を達成させるためにヨセフを用いてくださったのです。普通だったら権力を手に入れたヨセフは自分を亡き者にしようとしたお兄さんたちに仕返しをするところでありますが、ヨセフは神様の摂理を知っておりましたから、ですから兄たちにこう言って兄たちを許したのです。今日の4節5節ですね。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ヨセフはその後もこう言っています。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。ヨセフはお兄さんたちは私をエジプトに売り飛ばした、でも私は頑張ってエジプトを治めるものになったんだ、そんなふうには言いませんでした。ヨセフが今ここにいるのはお兄さんたちのせいでもない、今こういう立場になったのは自分の努力によってでもない、神の摂理によるのだと言っています。 ヨセフの言葉は皆神がこうしてくださった、神様が主語になってますね。このように自分を主語にするのではなく、誰か人を主語にするのではなく、神様を主語にして物事を見ていく、これが摂理を信じる信仰なのです。そしてヨセフの神様の摂理に立つ、それを信じる信仰は決して一時的なものでなく、終生変わることはありませんでした。父ヤコブが亡くなった後、ヨセフは兄弟たちに、恐れることはありません、どうして私が神の代わりでしょうか、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう、こう兄弟たちに語りかけ、また彼らを慰め励ましたのであります。ヨセフの物語、実に感動的でありますが、ヨセフの忍耐、許しから多くのことを私たちは学ぶことができます。でもヨセフの物語で決して忘れてはならないのは、神が摂理の神であり、ヨセフが神の摂理を信じたゆえに、逆境の中でも忍耐をし、神様を仰ぎ、また兄弟たちを許すことができたという、この一点であります。私たちが人生の目的を知り、それに従って生きていくことができるのは、神様が私を目的を持って作ってくださった、それを知ることによってです。神がその目的を聖書によって示していてくださる、それを知ることによってです。そして神がこの世界を、私たちの人生をご自分の目的に従って導いておられるということを知ることによってです。言い換えますなら、創造の神、啓示の神、摂理の神を知り、信じることによって人生の目的を自分のものにすることができるのです。今年の標語は、私たちは知ろう、死を求めることを切に追い求めよう、ホセアの6章3節でありますが、主なる神を知ることによって初めて私たちは人生の意味や目的を見出すことができます。リック・ウォレン先生は、人生の5つの目的のあれは2日目のデボーションのところだったと思いますが、そこに、自分を理解するための唯一にして最も正確な方法は、神がどういうお方であって私たちのために何をしてくださったかを知ることである、そう書いてあります。神に目を向け、主を知ることによって、私たちは自分の本当の姿を知ります。うぬぼれでもひげでもありません。神様が私を目的を持って作ってくださった、私は神の目的のために作られたのだ、その自分のありのままの姿を知るときに、自分に与えられた人生の目的をつかみ取ることができるのです。主を知ることを追い求め、この主から人生の目的を示していただくお互いでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。私たちの父なる神様、私たちは今年教会を挙げて人生の目的を探求しようとしています。しかしこの探求は、あなたを離れては全く無意味なものとなってしまいます。私たちを作り、私たちに語りかけ、私たちを導いておられる主よ、私たちがもっと思いをあなたに向け、さらにあなたを知り、私たちに与えられた人生の目的を見出すことができるよう、私たちを助けてください。私たちは自分の力では、あなたが与えてくださった人生の目的を決して達成することはできません。しかしあなたは、神を愛する者と共に働いて、ご自分の目的を推し進め、私たちを目的に向かって導いてくださるお方です。私たちはあなたを求めています。あなたを知ることを追い求めています。あなたを知るにつれ、私たちのうちに人生の目的をいよいよ確かめています。 かなものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。